今日は兵庫県弁護士会姫路支部赤松弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日も法律についてお話をお伺いしようと思うんですが、はい、最近ちょっと気になっております、はい、テレビなどでもよくニュースで見るんですが、覚醒剤というものがね、
はいはい、
出回ってる、これも若い子どもたちにもというようなね、なんだか怖いニュースだと思うんですが、は
い、
この覚醒剤取締法違反について詳しく教えていただけますか。
はい、わかりました。覚醒剤取締法違反、取締法では、はい、使用や所持などというものや、
はい、
その輸出とか営利目的で持っている、はい、その売人を取り締まるような、はい、というものが作られてます、
はい、
で自己使用とか所持の場合は10年以下の懲役っていうことになっており、は
い、使ったり、そうですね、あと持っていたりということですね、はいはい、で
営利目的で持っているとかいうのにはもうちょっと、はい、罪が重くて、
はい、
懲役は1年以上、うん、でまたそれにいろいろ情状とかを考えて、まあ、1年以上の懲役および500万以下の罰金というふうに懲役も科されて罰金も科されるみたいなのもあります、
はい、
でまあ、輸出とか製造とかいうのは一番、はい、まあ、重いと思うんですけど、1年以上の有期懲役になって、それがさっきみたいに営利目的でっていうと、まあ、3年以上の懲役または無期3年以上の懲役および1000万以下の罰金になったりすることになってますね、
はい、なんかこうテレビや映画の世界のような話かなと思ってたんですけれども、はいはい、だんだんそうではないような、
はい、
まあ、嫌なんですけれどもちょっとだんだんこう身近になってきてるというと本当に恐ろしいんですけれども、ね、はい、ニュースでもよく見かけるようになったななんて思うんですが、はいはいはい、でこれ執行猶予というのがつくというのを最近のニュースで知りました、はい、この覚醒剤取締法にも執行猶予がついたりするんですね、
はい、そうですね、執行猶予っていうのは今まで前科がないとか、はいはい、まあ、あるんだけども、もう何年も前のことだとかっていう人の場合に、はいはい、もう刑の執行をですね、うん、言い渡された刑の執行を猶予して、はい、すぐにではなく、
はい、
しばらくの間社会に出て やってください、うんうんうん、でその間何もなければその言い渡された刑が効力を失いますよっていう制度なんです、
はい、
で、まあ一概にどうだっていうわけではないですけども、はい、その前科とかがない人がまあその何か万引きをしてしまったとか、
うん、はいはい、
まあ、覚醒剤の場合もそうですけど、うん、執行猶予がつく場合が多かったりもしますね、
うん、はい、うん、これ例えば懲役2年とかっていうふうに言い渡されたとして、はいはい、執行猶予、はい、まあ、ちょっとよく分かりませんが、はい、例えば1年ってついた場合は1年間何もしなければその2年の懲役がなくなるっていう考えでいいんですよね、
はい、そういう感じです、はい、
でこの執行猶予も、はい、ちょっと法律が変わってきてるんですか。
そうですね、今年の2016年の6月から施行になったんですけども、はい、今までは執行猶予っていうのが全部の執行猶予しかなかったんです、
はい、
でさっき言ったみたいに、ま、執行猶予は3年以下の懲役の場合につくんですけど、3年って言い渡されたら3年全部が執行猶予、はい、猶予、執行を猶予されるっていうのしかなかったんですけど、うん、一部の執行猶予っていうのができて、
一部ですか、はい
は
い、
これは例えば1年4月の懲役ってなった場合に、うんうん、はい、1年は実刑、うん、もうそのまま受刑に行ってください、
はい、
であとの4年4月について執行猶予がつきます、うんうん、っていう感じで4月について2年間刑を執行を猶予しますっていう感じになって、
じゃあ1年はもう実刑は絶対しないといけない
ですね。
その一部、はい、4ヶ月分だけ執行猶予の対象になるという、
はいはい、そうです、
そういうものができたんですね、はい、それもやっぱりいろんな条件がないとダメなんでしょうね、
はいはい、で、その一部の執行猶予は2つに分かれてるという感じで、
はい、
まあ、一般の罪については、うん、今までの全部の執行猶予と一緒で、さっき言ったように前科がないとか、まあ、前科があっても何年も経ってるみたいな要件がつくんです、
はい、
それと薬物関係についての執行猶予にもあるんですけど、はい、その一部の執行猶予の薬物関係だとその前科要件がなくって、うん、 あの、まあ、全部の刑だったらもう執行猶予を受けれる立場にない人でも、う
ん、はい、
一部の執行猶予がつく場合があります。
へー、なるほどね、はい、なんかこう薬物というのと執行猶予が初めての場合に前科がなければ執行猶予がついてしまうとなるともう絶対執行猶予ついちゃうからというふうな考えももしかしてあったりしたんですかね今まで。
まあそう、でも絶対つくってわけではないので、はい、や今までしてきたとかやっぱり薬物との関係というかどれだけそのものに染まってるかみたいなのとかが関係するんじゃないかなとは思いますけども、で、その薬物の一部の執行猶予の時は、うん、その執行猶予には絶対保護観察っていうのがついて、
はい、
保護観察っていうのは少年事件の時とかでも言ったと思うんですけども、うんうんうん、保護観察所に行って、うん、保護司さんっていう担当の方決めてもらって、はい、その人の元に連絡取って通ったりして、うんうん、はい、面倒というか監督してもらうんですけど、それが絶対つくことになります、
はい、
あと簡易検査を受けて薬物使用してないかどうかっていうのを確認することになります、
はい
はい、
まあ、そういうふうにしても絶対これから薬物依存から抜けるためのね、はい、そうですね、そういうふうな生活を送っていただこうというものですよね。
まあ、実刑にして出てきてまたっていうこともあったら困りますので、
そうですよね、
長い間誰かの監督があったらいいというか、うん、そっちの方が、ね、薬物依存からは抜けれる感じがするんじゃないかなとは思いますね、はい、
いやでもこういった執行猶予とかも耳にはするんですけれども、はいはい、こうあまり触れることはないので、ただ知らないうちに法律も変わってくるんだなというのに驚きました、
ね、はい
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。